はい、どうも皆様。
え、映って
はい、
る？
映っており
あ、
ま
はい。
す。こん
こん
ばん
ばん
は。はい、桜
は。
寺第7回目のお時間がやってまいりました。
はーい。
ここ、東京都渋谷区のチャンネル桜本社ビルより生放送でございます。ここで、本放送の前に皆様に重大な発表がございます。ただいまニュース速報で入ってまいりましたところ、日本政府は非リア充を圧迫するクリスマスの中止を発表したと。いう発表がございました。というのは、もちろん嘘でございまして そんな話じゃないんですね、今日はね。いや、
今
ほら、
日
ちょっとほら、クリスマスがほら近くなってきたんで、街中がほらクリスマスって言うんで、ちょっと私はね、僕はちょっとルサンチマンを感じてしまったので、ちょっとこういう虚構新聞みたいなことをやってしまいましたけども、実はですね、今日はこんな話ではございませんので、実は今、今日の特集は、はい、肯定期特集でございますね。
はい、肯定期特集でやります。
はい、ということで、今非常にこうクリスマスで浮かれるこの日本、差し置いてというか、非常にこのまがまがしく某隣国で発生しているような肯定期で、日本ではちょっともう終わったのではないかみたいな
ね、
印象もあったやに思って、出たんですが、やっぱり今なぜ肯定期かということでね、
韓国で、知ってる方も多いと思いますけども、もうすでに20万頭以上を、ね、殺処分するような肯定期の被害っていうのが出ています。でこれっていうのがもう12月に入ってからの話なので、かなり早いペースで、ものすごいあの勢いで、感染が広がってるっていうことで、韓国ってものすごく日本とも近いですから、肯定期、また宮崎だけではなくて違うところにまた日本で発生するんじゃないかっていうこと、危険性すごくね、あります。でも、なかなかね、ニュースとかで今やられないですから、ぜひ私たちで、取り上げられたらと思ってます。
で、
実はですね、この桜寺っていうのが、私とがプロデューサーなんですけども、2人で肯定期から畜産農家を守る会というのをやっていて、それで一回ちょっとラジオにゲスト出演したことがあるんですよ。でそれがきっかけで、実はラジオをやらないかっていうので、走り出した企画だったんですよ。
だからいわゆる桜寺、この当番組の原点中の原点は肯定期にあったということですね。
はい、で、ぜひね、当初の時からスペシャルを一回絶対やりたいということでやってたので、このタイミングで、1時間10分スペシャル、
今日特番、緊急報道特番、
やりたいと思いますので、ぜひ、今回はその肯定期から畜産農家を守る会の会長をしていました、風の中の旗が、出演してくださいますので、
どうぞこちらにどうぞ、
皆さん、拍手でお迎えください。
拍手、
いや、拍手、はい、パチパチパチ
言ってない、言ってない、
いや、皆さんこんばんは。
あ、どうもどうも。はい、お名前のフリップがございますか。
名札どっかに置く。
あ、ここだと見えません、ね、
この辺に適当に置きます。
見えない。
あ、ようこそ。
ここに置いて、
はい、
はい、お邪魔します。
はい、はい、
じゃあ、皆さんよろしくお願いします。こんばんは、風の中の畑です。
畑さんは当番組のプロデューサーであると同時に、肯定期から宮崎県の畜産農家桃会の代表でいらっしゃって、ずっと活動されてきたと思うんですけれども、僕は本当に肯定期っていうとですね、いろんな本当に 僕なんか全然活動のやってない素人ですから、肯定期っていうのがどういうものであって、どういう経歴を踏んだのかみたいなことは報道でしかあんまりよくわからなくて、ぜひこの一連の肯定期の流れみたいな、ものをちょっとぜひ活動されていた現場の、風さんからぜひ聞きたいなと思いまして。
あまり時間がね、肯定期の流れの話だけじゃなくて、その先から未来の話をやっぱりしたいと思っているので、時間的制約あるから急ぎ足で、あれするんですけど、まずそのトピックの話で、僕はまず、この報道規制の話をね、ちょっとしておきたいと思うんですね。というのは、後で振り返った時にメディアが報道規制の話は自分たちではしないからですね、だからこの桜寺ではしておきたいということで、そもそも公的が発生した時のニュースは流れたんですけど、その後報道を規制されました。でこれをしたのは民主党政権です。で国会答弁でそれ認めています。でした理由がですね、風評被害を防ぐためと。
というふうに僕も聞いてます。
というふうに彼らは言ったんですよ。でだけどこれおかしい、論理的におかしいんですね。っていうのは、 風評被害を防ぐために恣意的に報道を、まあ、要するに情報を止めるわけでしょう、
はい、
ということは情報が再度開かれるときにも、うん、当然恣意的になるんですよ、
ね、
偶然開かれることはないから、
ね、
でこの開かれるタイミング何を流すかということに合理的必然性がなければならないわけです、
うん、
で実際にはどうだったかっていうと、ね、赤松農水大臣が無用な外遊から帰ってきて、ね、畜産農家の方に殺処分の家畜の保証をしますというニュースの時に開くんですよ、
ね、
でその後また開いたり閉じたりっていうのを繰り返すんだけど要するにそのタイミングで開くんですよ、
うん、
でこれは確かにハッピーなニュースではある、
うん、
だけどそういう意味ではセオリーに合ってるんだけど、うん、これ誰にとってハッピーなんですかっていう話なんです。
なるほど。
でこの情報は、うん、畜産農家の被災者の方にとってハッピーなんですよ、
うん、
で風評被害を起こすのは、ね、畜産農家の被災者の方たちですか。
違いますね。
違いますよね、基本的には通常エンドユーザーが起こすわけですね。
です
消費者ですよね。でこのニュースは消費者にとって何か関係のあるニュースですか、うん、まあ、広い意味ではね、日本国民ですからそれは保証される云々っていうのはいいことなんだけど、今これは風評被害の話に絞ってやってるから、うん、それに対して安心感を与えるニュースなんですかっていうことですね、
うん、
何の関係もないです。かすりもしてない、
うん、
じゃあここでなんで開いたのかということの説明をメディアはつけられないわけですよ、
うん、
だけどその別の物差しで測ったときにこの説明はつくんですよね、
うん、
まあ、いろいろ細かい話したいけど時間的な制約あんであれですけど、
うん、
要するに、まあ、民主党がやったことはほとんど当初はネグレクトに近かった。現地の方たちがね、例えば消毒薬をスーパーに買いに行って、
うん、
自分のうちのバケツで防疫体制やってたみたいな状況があったわけです現実に、うん、で政府は、消毒薬を、まあ、6月の20日に、ね、第1号が発生するんです、まあ、正確に言うとそのもっと前からなんだけど、うん、4月の20日、前からなんだけど一応認定されるのの第1号が、4月の20日なんだけど、うん、30日に経っても1本の消毒薬も政府から送られてないんですよ、
うん、
それから、政府が口蹄疫対策本部を政府内に作るのに発生って4月の20日を発生期限とすると1ヶ月かかるんですよ、
うんうん、
でこの状況が起きている中で木間さんがねこの間牛が消えた日というお話を皆さんにご紹介したと思うんですけど、
ええ
、中で後書きの中でねこう宮崎は戦場のようだという話がありましたよね、
ええ、
まさにそういう状況にあるにもかかわらず、多くの閣僚はみんな出かけ出ていなかったわけですね、
うんうん、
で30日には野党がこれはもう党派を超えてこれは災害なんだから相談しようということで呼びかけたんですけども、
うん、
鳩山当時の総理も赤松農水大臣も、それを無視してで、うん、その日の夜には赤松農水大臣はカリブに旅立っちゃうんですよでみんないないでいなくてなおかつ、民主党の、政治家たちは誰も現地に入ろうとしないんですね、まあ、民主党に限らない要するに与党ですね。で留守を預かった、社民党の福島みずほ大臣代理も現地に入ろうとしないというかほとんど何の興味も示さない、
うん、
で5月の7日には、これ小沢当時幹事長が宮崎入りするんですけどその席でそれは参議院のね、
うん、
選挙の準備のためなんですけど、
はい、
その席で記者団に、
はい、
ある記者から肯定期について聞かれると、はい、なぜか彼は肯定期について聞くなって、
うん、
恫喝するんですよね、
う
ん、まあなぜっていうことは、まあ、簡単には言えないけどもともかくこういうネグレクト状況がずっと続いていたわけ
です、まあ、無視ですよね。
無視放置が続いていた中で、はいはい、一方でさっきのように宮崎は戦場だという話があって、で、まあ、僕がこの活動を始めたスタートになった言葉があるブログにあったんだけど、国民の皆さん助けてください、
うんうん、
で他のブログでは私たちは国に見捨てられたっていう言葉もあったんですね、
うんうん、
でそういう状況を全部報道しない、
うん、
中は全部報道しないで発生の報道があってそして赤松農水大臣が無事帰ってきて、
うんうん、
そしてその、政府が何がしかの保証しますよという報道の時だけバンとやるわけですよ、
うんうん、
とこの状況しか見えてない人間から見れば民主党政権はちゃんとやってるように見えるわけですよ。でこれは風評被害とは関係がない明らかな情報操作ですよね。で、まあ、そういう状況が現実にあったんですよ。 でこの、報道規制の問題っていうのはあとまで尾を引いててこの、肯定域が拡大したね僕は一因になってると思ってるんですよ。宮崎は観光立国でもあるからゴールデンウィークになると人や車の流れがものすごく激しくなるわけ でその時に消毒やそういうものに協力していただけにくかった、その状況の一つに国民が危機感を共有できなかったっていうことが僕はあると思ってるんですね。
なるほど。
で今回の話で言えばさっきの韓国の話ですけど韓国の報道もちゃんとなされてないでしょ、でもう、21日付で 19万頭だっけ。
いやもう20万頭、今日のニュースで20万頭超えてるっていうのが入ってますね。
でもだから宮崎規模になりつつあるわけで、これも爆発感染の様子を呈してるわけですよ、
はい、
でソウル近郊にも、汚染っていうか地域がもう来てるわけで、はい、で日本から韓国に観光に行く人多いじゃないですか、
ええ、
どうして行くのか分かんないけどね、ええ、僕は金もらっても行かないけど、でも行く人は多いわけで、でその人たちに例えば一言ね、例えば地上波の中で、農村地域には入らないでくださいと呼びかけるだけで全然違うわけだよね。だけど、まあ、新聞なんかには少し載ってるけども地上波なんかでは全然言われてないでしょ、で、まあ、そういうことがあるわけですね。このことの本質っていうのは実はまあ後で話したいんだけど、結局韓国そして中国に話が行くんだけど、その要するにチャイナリスクになってくるその問題とねこの問題は同根なんですよっていう話をね、後でそこまでねできれば駆け足で行って、はい、討論できたらいいなと思うんだけど、
ざっとした、ね、ご活動の経緯というか今までのことですよね、はい、当時の
そうです。でそれで、まあ、その先言うと、まあ、そのために感染拡大してでワクチンリングをやるということになるんですね、
はい、
でこのワクチンリングの流れの中でも一つ他で報道しないから言っておきたいのは、
はい、
民主党は、菅直人に総理が変わってから支持率跳ね上がるんですよ。
ちょっとですね、
70何パーセント、
ちょがちょっと、はいはい、ドーンといきましたね。
でだから彼らは選挙を急ぐんですね、でその選挙を急いで、でも宮崎は選挙できる状況じゃなかったわけ、だから宮崎の方は伸ばしてくれって言うんだけど無視して強行するんですよ彼らは。でそのためにですね、民主党は宮崎に対して1日1万頭の殺処分をしろと、で6月の20日までに、全頭殺処分と埋却を終えろというそういうことを言うんですよね。
なるほど。
で当時の状況を知っている人間から見ればこれほとんど不可能に近いような数字で、なおかつ雨が降ってもう梅雨に入ってて足場が悪くて、で殺処分というのはいろいろあるんだけど、ガス殺と薬殺と電気殺があるんですよ。で電気殺とガス殺は基本的にはその雨の状況の中では使えないということで、まあ、いろいろ創意工夫あっていろいろあるんだけど、基本薬殺になってくる。で注射をして殺すわけです。で牛も大きいけど豚だって大きいわけ、何百キロもあって、それを足場の悪い中で急ぎ殺処分と埋却をしなきゃなんないっていう状況に追い込まれるわけです、で重軽傷者続出するんですよ、で亡くなった方はいらっしゃいません、それから自殺した方もいらっしゃいません、そういうデマはよしましょう。ただ大変な状況の中で、僕らと一緒に活動してくれた方の身内もですの方もですね、実はその殺処分の注射を手のひらに刺してしまうとか、こういう事故が多発するんですよ、まあ、幸いにしてその薬が体内に入らなくてね、大事には至らないですけども、それでもその自分たちの選挙のためにそれをやらせたんですね民主党は。でこの話はあまりされないから、僕としてはこれは言っておきたいし、でそしてこの状況を報道しなかったんですよ。でその当時メディアは何をやっていたかっていうと、まあ、最初 のゴールデンウィーク中 の公的発生の頃にメディアが流してたのは上海万博のニュースです、それから選挙の前の時ももうあの頃ずっとメディアはもう民主党万世一本
そうですね、
でテレビでもドラマでなんか民主党の議員各戦えるみたいなドラマかなんか作って気持ち悪いよね、あんなことするかっていうぐらいに、まあ、
普天間がありましたね。
そうそうそう、で、まあ、そういう、まあ、それほどやってて、まあ、今ちょっとね状況変わってきたけれども、メディアの論調が変わってきたけれども、すごいプロパガンダがずっと流れていたわけですよ、でその中でこういうことを民主党がさせたということは全然 語られなかったし、これからも語られないでしょう。で、あの特番みたいなのが組まれてね、あの宮崎のことが振り返られるのは僕いいことだと思うけど、あの僕も見ましたけど、そういう中でもその、報道規制の話、その後のこの中での殺処分の話全部飛んでますよね、うん、で牛さんや豚さんがかわいそうだったね、いや、うん、牛さん豚さんもかわいそうだけど、かわいそうなのは人間なんですよ基本的にね。でその話は全部飛ばして報道してる。でこれからもそうなるでしょうけど、僕はこの問題は自然災害じゃないぞっていうふうに思ってますね。これは事件だよ、台風やなんかとは違うよという、
そこで僕多分これを見てる方も非常にこう科学的な知識とか医学的な知識が非常に乏しいんですけど、はい、そもそも口蹄疫っていうのはどういう疾病なのかっていうのが我々は結構僕今は分かってますけど、狂牛病と口蹄疫がイコールなんじゃないかとかいう偏見とかがあって、でそこの部分、要は口蹄疫って何っていうことをちょっと分かりやすく解説していただきたいんですが、
キマさんそれ
確かに口蹄疫っていうのは、グーテールっていうのがかかる、グーテールって爪が2つに割れてる、はい、まあ、主に今回もかかった豚とか牛とか、あと、まあ、鹿とかもかかるんですけども、そういうのがかかる病気 で実際に症状として出るのっていうのは、はい、まあ、2週間ぐらい潜伏期間あるんですけど、はい、まあ、豚と牛でちょっと期間違うんですけどね、症状として出るのは本当風邪みたいな症状なんですよ。なんかだるそうだな、食欲がないな、はい、で、なかなかプロの人方でも、はい、その風邪と口蹄疫っていうのは見分けがつかなかったりする。
水泡ができるって聞いたんです
よ。 その後ですね、その後実はちょっと、うん、収まるんです症状が、
うんうんうん、
収まって元気に なったりするんですよ、うん、で その中でだんだん時間が経つと水泡ができたりだとか、もっとひどい状況になってくる。で水泡の中にウイルスがたくさん含まれてるんですよね。
その、要は口蹄疫っていうのは、うん、風邪に類似した症状であって、致死性のものではないんですよね。
豚とかはね、結構知ってる方も多いと思うんですけど、牛よりも100倍から1000倍、はい、ものによって
2000倍とか、
まあ、文献によって結構書いてあること違うんですけど、うん、2000倍とかね、はいはいはい、ウイルスをたくさん、はい、なんていう、体の中で、培養してしまうので、子豚とかは本当すぐに死んでしまうんですよ、感染しちゃうと。
まあ、抵抗力が弱いからですね、
うん、弱いし、まあ、豚は結構、まあ、かなりきつくなる、個体によっては、まあ、死に至ることもあるっていうので、
結局その今古谷さんが聞いている尋ねていることって、はい、やっぱり病気の本質としてちょっと誤解があるからだと思うんですけど、要するにこの病気がなぜその世界的に恐れられるかというと、畜産業として成り立たなくなるというその経済面のことなんですよ。もちろんその豚が死ぬとかもあるかもしれないけど、口蹄疫って治りはしたりするんですよ、
自然治癒
で。だけどそれはそうかもしれないけど、もう食も細ってしまったようなその牛をですね、ずっと、じゃあその畜産業っていうのは牛をペットで飼ってるわけじゃないから、ものすごい数いるわけですよね。それ付きっきりで看病できるのかっていう話になるわけで、できない。そうすると伝播力が強いからどんどん全部感染していく、肉はもう痩せてしまうし、生産ラインに乗せられない。で乗せれば菌まいちゃいますから、それ出せないしということで、要はその畜産業というものの経済的な機能が完全に止まってしまう。
あるいはこの口蹄類の薬剤というか、口蹄類、あ、口蹄疫の、口蹄疫が口蹄類にかかって、それが全滅するとかではなくて、畜産というシステムが壊れることを恐れる病気なんですよね、
はい、基本的にはそういう病気なんです、性質としては、ね、
だから僕がすごく疑問だったのは、じゃあ単純な疑問で申し訳ないんですけど、口蹄疫にかかった口蹄類を食っていうことはできるんですよね。
食べても全然平気なんです、うん、
食べても平気です、うん、はい、
別に食べてもその味はまあ多少、
そうですね。それに今回対策で現地で活動されてた方たちも一人も特に口蹄疫でどうなったっていうの
は、だから人間にはかからないから食べることはできるんですけど、商品価値はない。
なるほど。だから あれですよね、あの繰り返しますけど、システムを破壊する恐ろしい病気だと。
そうですそうです。
ただ別にあの動物の本体を、うん、全滅するようなものではない
っていう。そうですね、まあ、豚は致死率が高いってね、キマさんから
豚はちょっと例外的にそうなのかもしれない
けど、
う
ん、でもあんまり治るんですよ、
う
ん、
治る、
うん、時間が経つと。
だからあ、なるほど、それがね、なかなか一般的なイメージと、ね、うん、肯定期って何のためにこんなに防いでるのかって、全滅するからだ、うん、というのもまた違うんですよね。
違いますね。
システムが壊れてしまう、
そう、
流通が壊れてしまう、
まあ、そう、流通に乗せられないから、うん、まあ、食べられるって言ったって実際流通に乗せられないわけでね、
うん、確かに、
うん、だから、まあ、そういう問題で、うん、でそのために、まあ、ワクチンリングの接種をして、そして、まあ、あの、最終的には、まあ、8月の終わりに、まあ、あの糞尿なんかにあのウイルスがいるということで、それを全部、あの殺処分、まあ、全滅させてということもあって、うん、8月の終わりに、東国原知事が、非常事態宣言の解除を出して、一応それで流れとしては終わったんですよね、うん、であとはタイムテーブルとしては来年の2月ぐらいに、一番早ければ来年の2月に要するに非戦場国の解除になるはずなんです。
要は汚染されていないよということを、まあ、そうそう、 WHO は公に認めるということですね。
そうすると、あの輸出が再開、うん、まあ、できるはずなんですけども、うん、まあ、そういうタイムテーブルであるということですね、はい、で、まあ、ものすごい駆け足ですけど、とりあえずそういうこと であと政府 の、はい、あの保証の話をちょっと、もうこれも急ぎ足で、あ、
保証ですね、は
い、あの、まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃあったんですけど、はい、まず保証とそれから、あの、復興資金とは別なんで、これちょっと分けていただきたいんですよね、で、あの保証は、あの殺処分 の、 あの家畜に対する保証は出ます。でそれは出ます、でも出てますね、特別交付税でしたっけ、地方に向けてそれの振り分けかなんかで、あの出ています。
で、
はい、でそれは出てるんですが、もう一つが、保証ですよね。でこの保証の問題でとりあえずあの、まあ、110億出ていて、要するにその畜産農家の方たちというか、その被災者の方たちに対しては、まあ、ある程度あのほぼ要求通り出た感じになってるんですよね、
うん、110億っていうのがあの地方交付税で出た分ですね、
うん、地方交付税で出たのは、あれでしょ、あの殺処分の相当のやつです。それ以外に110億の枠が出たんじゃなかった、
それ以外、
うん、それは別、あのもっと数字大きい、あの殺処分の数字はもっと大きい、はい、
でそうです、そうです、う
ん、で、あの出たんですよ、はい、でだから一応その処置としては終わったんですけども、問題はその、宮崎県そのもののダメージに対する復興なんですね。で、あの宮崎県のそのダメージっていうのが、まあ、少ない試算で1400億、
1400億、
はい、うん、一番低い試算でね、
下限が1400億
で、上はもう2000億超えてて、大体まあ幅を取ると2000億ぐらいのまあダメージがあったろう、
まあ、2000億プラスマイナス 10% ぐらいですね、
そのぐらいのダメージがあったろうと思われます、うん、だけどこれに対しての政府はまあゼロ回答ですね、基本的には。で宮崎県自身が県債を発行して1000億円の基金を積んでいます。
いや、まあ、半分、
うん、そうですね、まあ、もう限度でしょうね、県債で。その県債のね、あのこれ取っ払いじゃないんで、その県債の利回り
で、利回りで運用なんで、1000億使えるわけじゃないんですよね、うん、全然。あとなんか中小企業向けのも300億ぐらいでしたっけ、確か
に。でそれを要するに、まあ、宮崎がやってて、うん、でそれを政府はそのその県債の金利の一部を負担するとか、うん、まあ、そういうのはやってるんですけども、うんうん、ものすごく少ないわけですよね、ものすごいちっちゃいですで、まあ、そういう状況にあるということですね、はい、それが大体今の現状です、はい、でまあそれであのそこから先っていう話なんだけど、さっきの中国の話にね、あのこの問題の本質何なのかっていう話をちょっとしていきたいん
で、僕もう一ついいですか、
はいはい、いいですよ。
あの今聞いて、まあ、肯定期というのは家畜が全滅する病気ではなくて、うん、畜産システムを破壊する疫病でというか、まあ、ウイルスであるっていうのが分かりました。で民主党がそれに対して後手後手に回って、ほとんどネグレクト無視の状態であって、うん、まあ被害額2000億に対して1000億に を自治体が、ね、にやらせるしかないような、うんうんはい、非常にこのなんか意図的にやってるんじゃないかぐらいの非常にひどい状況だというのは分かったんですけど、今の話に関連して抗体液ってウイルスですよね。それはどういう感染経路をたどるんですかね。
そうね、感染経路の話ってよく出るんですけど、まあ、先日中間答申が出ましたけど、中間答申でも実質上感染経路の解明は諦めました。
諦めた
ですね。でだけど、まあ、それがその話につながっていくんだけども、これは中国のウイルスです。
で中国のウイルスと断定されている。
断定はしづらいんですけども、まあ、常識的に言えば中国のウイルスだと考えていただいていいです。
なるほど。
で、うん、日本にも韓国にももともと抗体液はなかったんですよ。
なかった、
はい、抗体液、まあ、諸助地というか無垢の土地だったんですね。
あ
はは。でだけども、中国からの家畜飼料を輸入した途端にですね、日本で10年前に抗体液発生するんですよ、北海道と宮崎で。まあ、その時はあの自民党が、ね、あの対応が非常に素早かったっていうことがあって、まあ、豚まで感染がいかずにですね、殺処分して終わったんですけど、
いわゆる中国産の餌ですよね。
そうそうそう。
餌に何らかのウイルスが付着していたのかいないのかというような。
そうそうそう。でその時も、稲わらという家畜飼料の、まあ、あの稲わらっていうのがすごく疑われるんですけど、ただウイルスはあの空気感染もするから、あの辿ってきた道を完全にシミュレートするっていうのは、まあ現実的にはあんまり不可能に
近い。だから可能性としては人の服とか靴についていた
可能性もあります。風だって飛ぶんですよ。風にだって乗る
の。抗体液って陸上だと60キロ、はい、海上だと250キロ飛ぶっていうふうに言われてて、
まあ、すごい、いろんな、まあ、考えられなくはないですよね。
そう、ただ、まあ、そこまでいくとレアケースだけど、そういうことが実際上あるんで、だから完全に誰からどこへ行って、これが運んできたというのをシミュレートするっていうのはちょっと不可能に近いんですよ。です、ね、ただ、分かっていることは、その中国から出ている、抗体液であるということはほぼ分かっている。韓国にも日本にもなかったし、で今回も、農水省が家畜衛生イギリスの家畜衛生研究所に、塩基配列の、調査を依頼してるんですよ、かなり早い段階で。でその時に中国韓国の、抗体液ウイルスと近似値であると、はい、で中国と 99.2% かな、ははで韓国とか
99.4 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
で要するにそこが問題で、今の韓国でも抗体液が流行っていて、で農水省と話しましたけど、韓国の、抗体液対策は万全だって言うんですよ。でも万全だって言うけど、今はもう20万頭
言ってて、22万頭とかっていう話がありますね。
でその宮崎の抗体液発生の時もそれちょっと被る形で、その前に韓国抗体液発生してるんですよ、でその前にも発生してるんですよ、どこが万全なんだっていう話でしょ。
ちょっと質問なんですけど、イギリスで過去すごいものがありましたね。
はいはい、ありました
ね。あの時の抗体液のウイルスは中国は関係ないですよね。
それは関係ないと思います。
要は抗体液ウイルスっていうのは世界中に普遍的に存在しているものなんですよね。ただその幸運なことに日本とその韓国は今まで諸助地だったということですね、はい、
そうですそうです。でそれが中国からのそのあれが入ってくるようになってからっていうことなんだけど、ちょっとね、そのじゃあ中国で今どうなってるか、フリップ
アジアで、
はい、
こんなフリップが、は
い、これですね、まあ、見づらいと思うんですけど、農水省のホームページに行っていただけたらば あります。でこれ2010年の今年1年間の中国での中国とも韓国入ってますけど、抗体液の発生状況です。で新疆ウイグル自治区、例えばですね、ウイグル自治区だと2010年1月に A 型、4月に O 型、6月に O 型、また6月に O 型で8月に O 型とかですね、あるいはそのチンタオでは6月に O 型、8月に O 型とかですね、あるいは、モンゴルでは2010年8月に O 型、それから、北京では、2010年1月に A 型っていう、まあ、こんな状況です。
だからこの図を見ると、まあ、はい、ほとんど大陸のほぼすべて、それからその周辺のモンゴルまで、だから 特に偏差はありませんね、はい、中国体育全部でやってますね。
ひっきりなしに。
しかも僕さっき見た時びっくりしたんですが、これは累積ではなく今年からですよね。
今年だけです。
この1年の話ですからね。
非常に
この状況なんですよ、で中国で公的対策がどう行われているかということが今一つはっきりしないんだけども、まあ一つには食べてしまうとも言われてるし、あの、流通ルートに乗せてしまうとも言われてるし、それから、あの、川に捨てる、
あの、あの、
水流に捨てちゃいけないんですよ。
あ、そこ水で広がるから
ですね。そうです、そうです。あ、汚染されて全部広がってきますから、あの、いけないんですけど、それ捨ててるということも言われているし、
そうですよね。だって常識的に考えて僕がさっきの疑問だったら食っていいじゃんって話になりますよね。
そうですね、
その産業のシステムに影響を与える前にというか、まあ、それは関係ないその食品リテラシーがあるんであれば別に食っても、
まあまあそれはそう、そうなんだけど、その場でね全部食べてその場で処理すれば論理的には何事も起きないんだけど、結果的に要するにそれって、あの、菌を拡散させてしまうわけですよね。で、そういう状況がまあ中国にある、相当すごい状況なんです。
でも多分あれは発表されてるだけで多分全部そうなんですよね。その、
まあ、そうでしょうね。
ほぼ全て発
表されてもっとあるのかもしれない。
いちいち届けなんかしてないところだってあるでしょうし、
おそらくそう
ありますよね。あんなの氷山の一角ですよね。
それで結局だからこの問題をね、まあ、あの最初の問題に戻るんですけど、これって何なのっていう話をしたときに、今例えば、じゃあ、貿易体制を水際で、あの、取るべきですよね。こんな状況なんだから取るべきです、まあ、もちろん中国から牛は入れてませんけど、牛肉入れてないけれども、なんとかしろよという話じゃないですか、だけど、あの、例えば、山田農水大臣もそうだし、あの、検証委員会なんかの答申もそうだし、まあ、どういうのを見ても、まあ、一言で言えば、水際の貿易体制を取る気はないです。ないんですよ全く。でないっていうのは、つまり食品を入れないとかね、あの、その牛を入れないとかいうことはあるんだけども、じゃあ例えば結局は人を入れない、あの、例えば農村からも人を入れないとかね、要するに物流の流れを大幅に止める話になっていくわけです、結局のところ、で要は、あの、そこのところに触れられないんですよ、で中国から入ってくるそういうものすごい物流の流れそのものをね、あの、人も含めた流れそのものを止めるか止めないかっていう話に触れ、まあ、全部とは言わないけど話に触れてくるわけですよね。でそこを触る気がないから、本気で水際貿易を対策を取る気ないです。だから、あの、今度も例えば農水省が言ってんのは、韓国での話憂慮しています、だから農家の方は殺処分を頑張ってくださいとかね、それから、政府が、一連の中間答申で言ったのは、だから、埋却地を全部の農家は用意しろとか、大規模農家は用意しろとか、それから、各自治体はもっと消毒薬を用意しろとか、要するに全部公定益発生ありきです、で水際貿易の話一応書いてあるけどやった方がいいねってなって、まあ簡単にはそれだけ、なんとかしなきゃねっていうんで終わりです。
あの、新型インフルエンザが、あの、メキシコで発生した新型インフルエンザが去年だかありましたけど、あの時には水際やりませんでした、空港行って無駄だったでしょうけど。
あ、やってますよね。
今回はなぜやらないんです
か。いや、まあ、だから自治体単位ではやってるところもまだら模様にあるんだけれども、その政府として、あの、国としてじゃあこれどうするのかって、さっきの、ね、状況異常でしょ。
まあ、大陸が汚染されてます
ね。大陸そのものが汚染されてるような状況で、だから韓国で今年2度も出てるように、あの、日本だって出ますよ、来年も、あの、再来年も公定益バンバン出ますよ、この状況だとね、でもうんざりでしょ。でじゃあどうするのっていう話だけど、これはもう公定益だけの話じゃなくて、そういう大きな問題になっていくと、結局はチャイナリスク、まあ、僕は中国発のグローバリズムって言ってるんだけど、と僕たちがどう付き合っていくのかっていう話を、あの、僕たち自身が考えないとね、あの、いけないところに来てるんじゃないのっていうことですね。あの、それをまず、まあ、今日すごく話したい。
そうですね、それは本題ですね。いわゆる、あの、 マスメディアの報道を見ていると、うん、まあ、皇帝期っていうのは天変地異の一種なんだと、はいはいはい、雷が落ちる、はい、洪水が起こる、地震が起こる、うん、そして皇帝期っていうくくりで言っていて、これは中国韓国とかではなく、うん、あくまで日本の問題であって、ね、うん、しかも日本の中でも宮崎県のさらに一部の問題であって、うん、東国原さんがなんか頑張っているようですが、大阪も東京も関係ございませんというのが立ち位置ですよね。
そうね、まあ、そんな感じだよね。
ところがでも実を言うと、この問題というのはさっきもおっしゃったように中国だと確定されてますよね、科学上は、うん、
ほぼね、うん、
だからそこから入ってくるものを何か対策をしなければ、国内問題ではなくて、これは明らかに海外の国際問題であって、
う
ん、
そうですね、
で次から次、今おっしゃったようにずっと起こり続けますよね。
そうだね、
うん、だから
起こり続けます。
それって例えば農業というか、その畜産だけではないじゃないですか、うん、工業製品にしたって、まあ、観光の、まあ、中国人犯罪者とかですね、うん、ビザない人とか、まあ、そういうその日本のそばにある中国というものすごく対、うん、ものすごいこう強大な台頭してきた大国とどう付き合うかという話に修練されますよね。
そうですね、そう、その話になるんですよ。だから、グローバリズムっていうと、なんかアメリカのグローバリズムばかりが言われて、アメリカのグローバリズムの、マイナス面っていうのはものすごくたくさん言われるんだけど、言われたんだけど、だけど、今日本がね、抱えている、いや、プラス面もあるんですよ。だから全部がマイナスだと言ってるんじゃなくて、裏表があるんだけど、マイナス面の負の部分で今の日本社会が持ってる非常にきつい面っていうのがあって、そのほとんど全部は中国発のグローバリズムによってもたらされてるものですよっていうことがあるわけですよ。でまず例えばその、まあ、簡単に言えば産業の空洞化もそうだし、
まあ そうですね、
それからこの皇帝期も、まあ、その典型的な表れだよね。中国との、まあ、要するに人と物の交流によって一つの地域の基幹産業が、壊滅的打撃を受けたっていう、まあ、一つの例ですよ ね、
そうですね。
それから、例えば、まあ、犯罪の問題もある。それからもう一つこれ、治安の問題ね、中国人犯罪って増えてるわけで、それからもう一つはこれはね、まあ、古谷さんにぜひ山野車輪先生、来ていただいて、来年ね、いらしていただいて、楽しみにしてください皆さん。若者奴隷の話をしようと思ったんだけど、していただこうと思ってるんですけど、この若者奴隷の問題っていうのが、その高齢者が若者を搾取してるっていう構造上の問題だけではなくて、実はその問題の本質に外国人問題があるんですよということなんですね。でこれはヨーロッパでも必ず起こったことで、よくそういうことを言うとですね、お前は排外主義者だと言われるんだけど、差別してるのは僕じゃなくて入れてる側なんですよ。なぜならば、日本人より安いから入れるわけ。
まあ、汚い仕事を彼らだったらするだろうという見下しがありますね、うん、一種ね。
それはまあ完全な、人種差別だよね。だから労働というのは人種がどうあれ、宗教がどうあれ、肌の色がどうあれ、性別がどうあれ、同じ労働したら同じ賃金であるべきです。同じ待遇であるべき、能力が違えば別だけど、それが基本でしょ。だけど、安く使えるから、ラフに使えるから、日本人より厳しいタイトな条件で使えるから雇うわけですよね。それは、まあ、明らかにその発想自体が奴隷労働であって差別的な発想だと僕は思う。
まあでも先進国、ドイツでもトルコ系とか、そうそうそう、フランスもトルコ、イギリスは旧植民地のインドとか、
はいはい、まあフランスはアラブ系が多いけれども、
うん、今基本的にどの先進国でも同じような構造はあるんですよね。
でその構造があると、必ずダメージを受けるのがその国の先進国の若者や、そしてまあ、一般労働者なんですよ。でつまりね、ここに幸福偏差値の差っていうのが出てくるわけ、
うん、はい、
つまり発展途上国の人の持っている幸福偏差値というのは先進国の人より低いんです、必ず。
そうですね、う
ん、だから例えば安い給料でも働いてそれを貯めれば、それを本国に送れば豪邸が建つとかね、まあ、それも一つの希望があるわけ、まあ、そうですね、で、あるいはそうじゃなくて、日本に永久に住む、先進国に住むとしてもね、 もともと本国よりも労働条件やいろんなものがいいから住むわけ、
そうです
ね悪きゃ来ないんだから、いいから来るわけだから、彼らにとっては、彼らはその常にどこの国でもそうだけど、先進国の人より幸福偏差値が低いんですよ。
そうですね。
で、日本に生まれて日本に住んで日本で育って先進国の人間として生まれ育った人間がその国にいながらにして、発展途上国の人との幸福偏差値を競わされるわけ。
そうです、
ね、労働者や若者が。
その通りです。
これはものすごい残酷物語になるわけ。
そうですね。
だから労働条件とかお金の問題とか、保険の問題とかもそうだけども、極めて残酷な状況になるわけね。そうですね。でそれを雇ってる側はニコニコしながら、外国人がこんなに地域に何て言うのかな、溶け込んでくれて、外国人追い出せなんてとんでもないよとか言って、なんか一緒にお祭りかなんかやってる映像とか流すわけ。
浜松業界
ですね。そうそうそうそう。でそれでそこにルポライターとか行って、で、コメンテーターもそういう類のこと言うわけ、だけどコメンテーターもルポライターもその雇ってる人間も先進国の幸福偏差値の中に生きてる。
そうです、
そして自分が雇ってるその、若者たちとか労働者に対してだけはその発展途上国の幸福偏差値で、先進国の中にいながらその偏差、幸福偏差値と競わせるわけ、
そうですね、
こんなにね残酷な冷酷な構造ってなくて、でそのことにやっぱり起こるんだよね。で結果として例えば、フランスだったらフロントナショナルが、マルセイユを、一番基盤にしてね、バッと台頭したけども、マルセイユってのは移民のるつぼだからね。で、この問題も今例えばコンビニに行けばね、皆さんご存知でしょうけれども、どのコンビニ行ったって中国人だらけですよね。
そうですね、
本当中国人だらけですよ。こんなことを、一体誰が認めたんですか、誰がこんな、大量に外国人を入れることをいつ許可したんですか、移民国家にするしないって論議はされてるけども、まだそんな話にはまで行ってないのに、ものすごい数溢れてるんですよね。あれも日本人の、職場を奪ってるわけですよ。多くの場合研修生とかそういう理屈つけて安い給料 で、
そうです、必ず研修生。
そうそうそう、
浜松の例だって一応あれ移民したに日本人の子孫ですからね、一応何らかの関わりがあるって、実際ない
でしょう、微妙でしょうけどね、
微妙ですけどね、だから一応大義はあるんですけど、かなりこうなあなあになってる部分があります。それは経済界からの要請があるからですよ。
そうですね。結局そういう問題があるって、それ、だからその問題とかその公定期の問題とか全部中国発のグローバリズムと日本はどう、戦っていくのか付き合っていくのかっていうことにね、やっぱり修練されてくるわけ で、
そうですね。ただ僕は末恐ろしいのは、和江さんもご存知のようにヨーロッパとかそれからアメリカとかカナダとかオーストラリアとかいわゆる先進国型の移民受け入れ国、今日本もひどいけどまだまだじゃないですか。むしろこれから
どんどん彼らの方になっていくから、経団連なんか思いっきり言ってるしね、
今これでも中国人だらけじゃないですかって今おっしゃったけど、その通りだけども、もっともっと、もっとどんどんなる過渡期の一番最初の部分ですからね。だから末恐ろしいですよ。
そう。いやだから、どうしても外国人入れたい、愛と、博愛のために外国人が好きだっていうのは入れてもいいんだけど、入れるんだったら日本人と同じ労働条件にしろっていう話ですよ。だから全く同じ労働条件にしなさいよって。それでしかも、外国人の労災とかね、一時期ひどかったですよね、日本で失明したり手を失ったりしてそのまま放り出される、あんなことしちゃいけないんで、だから外国人の途中から入る人なんだから我々の保険とは別に保険なんかを作るべきです。でそれは雇った人間が支払うべきで、そこまでやって外国人雇いたいなら別に僕は外国人が嫌いなわけじゃない、友達もたくさんいるし、それはいいけれども、奴隷労働で雇うんだったらとんでもないよって話。
だから要は今までフランスにしたって6000万人とかドイツにしたって8000万人とか ES5000 万人ぐらいですよ、要は日本って1億3000万人いて、今までその外にそのブルーカラーの労働力を求めるっていう社会構造がなかったわけですよね、今まで日本でこと足りていたわけですよ。ところが日本の社会があまりにも先進国型に成熟したがゆえに、そのメンタルの部分で、その全部が先進国型になってしまったので、労働者をもう外に受け入れるしかないと。 でまあまああと少子高齢化とかいろいろありますけど、だからあの一番後ろなんですよね日本って。その
そうですね、
移民
だけど先進国はヨーロッパはそれでのたうち回ったわけじゃない、で実際にすごく苦しんで、でそのことがあるのにわざわざ人がね苦しんだ道を通ることはないと僕は思うんだけど、ね、
その通りです、う
ん、もちろん外国人入れるなと言ってるんじゃないけど、今の問題クリアできない限りは入れるべきではない。必ずそれは最終的には人種差別を含む憎悪になって、
まあ、なってますよね、うんまあ、
なっていく
浜松とか、ねうん、
なっていくからそれはやっぱりやってはいけないことで、だから公定期の問題から、ね、話が、ねうん、あっち行った
ちょっと公定期の方に戻して、
だけど、
はい、いやでも同婚なんですよ。
同婚だと僕は思っているのね、うん、だから公定期じゃなくても他の病気でもそうだけれども、うん、これどうすんのっていう話と、で公定期にちょっと戻しちゃっていいですか、
は
い、
どうぞ
戻してじゃあその農業の話を、ね、したいと思うんですよ、
はい、
であの PPT の話をちょっとしたいと思うんですね。
あ、はい、
であの PPT をおそらく民主党は批准します、
はい、
でまあ、批准ってまだ条約できてないけれどね、要するにまあ貿易消費の撤廃ですよね、であのこの時に、あの、農業が、うん、農業が壊滅的な打撃を受けて、あのしまうんではないかということが、はい、まあ、国会で言われて、はい、でそれに対してあの菅総理が、あの反論してたんですよ、でそれを見てたらばその日本の農業は国際競争力がある、でそれから、まあ、美味しくて安全で、だから輸出で勝てるっていうな話をしてたんですよ、でそれを、まあ、この間古谷さんとね、ちょっと話したけど、聞いてて、どっかで聞いたことあるなって思ってて、小泉総理とそっくりで、全くあの、カーボンコピーのように同じことを繰り返した、
ね、小泉総理はあの秋田の 梨だか桃だかがヨーロッパ行ったら1500円で売れるとか言ってね、これは日本の農業というのは実は巨大な競争産業なんだみたいなこと言って、どんどんこう自由化 しようと、まあ、したたかしないとかで終わりましたけど、まあ同じですよね。
でも小泉さんの場合は、批判はあるでしょうけど、その批判を置いといて、ともかく例えば農業に法人経営を入れるとか、経済特区を作るとか、それから日本料理を、ね、世界で認定して、
そのありましたね、
あれは要するに、そうそう、であれすごい批判され、なんか意味のわからない批判されて
マダム寿司言ってましたね。
そうでなんかスパゲッティナポリタンは日本料理かとかわけのわかんない話になって あれになったんだけど、要はあれって日本の食材を売っていくためのルートを作ろうっていうことが一つの企画の意味の中にあったわけで、なんであんなわけのわかんない話になってあの壊れたのかよくわかんないんだけど、あのまあともかくそういうことをやって、要するに小泉さんがやろうとしたことは、勝てる産業で勝っていくしかない、グローバリズムの中で戦っていくんだったら勝てるものが徹底的に勝っていく以外にないんだという、でもう負けるものは置いてっても勝てるもので勝っていくことで先進国を保っていくしか方法がない、まあ、極端に言えばそういう話でしょう。でその話と同じカーボンコピーみたいなことを菅直人は言ったわけですよ、だったらなんで宮崎に110億なのっていう話です。
だから僕ちょっとあの風田さんとか木間さんとか話しててちょっと非常にこうあの開眼されたという思いがあったのは、宮崎県の畜産っていうのは実はものすごい輸出型なんですってね、宮崎県の畜産ってか畜産って日本って実はかなり強いんですってね、
特に高級のね、
高級なものに関してはものすごく強いです。であの海外でもすごいセレブ向けとかのお店で扱うんですね。
だから今風さんがおっしゃったのは、民主党が小泉政策の、カーボンコピー、まあ、劣化コピーと言ってもいいでしょうけど、それで自由化して強い 農業生産とか 農家が外に輸出産業として出ていくんであれば、真っ先に保護しなければならないのは宮崎の畜産業なんですよね、なぜならそこが一番強いから。
そうです、
ところが逆のことをしてると。
そうですね、
政策的にそもそも文法が矛盾してるわけですよね、そこがわからないですよね、だから一方で改革開放して強い農家を出ていけと一党行きながら、あのその強い農家の育成を逆にしないと、じゃあどうするのって意味がわかんない。
だからあの、ね、牛は飼育したところの一番長いところのブランド名をつけていいということがあるんで、あの 要するに例えば松坂牛とかいう高級牛あるけれども、あれもその4割強、5割弱は、宮崎の種なわけですよ。
種牛
です。だから日本の、高級和牛というものの根のところが傷ついたわけで、で世界に対して勝っていけるか、まあ、数少ないけれども日本の農業なんだったら、じゃあそこで勝つって言うんだったら、そこになぜか、ね、投入しないの。
分
からないです。古谷さんの、 バリバリ夕張のね、 あれが僕すごく好きなんだけど、夕張の、まあ、財政破綻のことは、はい、としてその、例えば夕張メロンって、多分世界に出して勝てる、
まあ、
多分いや勝負になる、そういうものがそんなに多くはないけれどあるわけで、もしその、そういうことを自由主義って言うんだったら、そこに、資本投下して強くしていかなきゃいけない、放置して、放置したまま、関税消費全部撤廃して、っていう状況を作って、それで暴風雨にさらしたら日本の農業全部倒れますよ。
そうですね。だから暴風雨にさらすんであれば、暴風雨に跳ねのける部分のところに強力に予算を注入しなければなりませんよね。
そうそうそうそう、
まあ、その外のところは残念ながらっていうことは あったとしても、はい、跳ね抜けるところには予算を集中しなければならないというのが政策的なセオリーですけど、
そうです
それが、ね、全く逆、はい、
で結局なんでそうなるかっていうと、民主党政権って、下半身は小泉さん以上の、なんていうか自由主義路線なんですよ、まあ、バリバリの自由主義路線。
そうですね、古典的なものすごいフリードマン的なですよね。
そうそうそう。で、それでいながら上半身は旧形成会型のばらまき、
そうですね、田中政治ですね、
田中政治ですね、なんですよ。でこの2つ の全然違うね、
だから半身半獣ですよね、ケンタウロスでしたっけ、半身半獣、
そうミノタウロス、
ミノタウロス、下が獣で、上がおっさんの体で、でも
上がおっさんが
あ、そうです、
ケンタウロス、
分かんないです、
上が牛で下が、
あ、そうでした
っけ、が人間がミノタウロス、
まあ、だから、まあ、要は怪獣だってことです。
そうそうそう、
だから結局神話の世界で生きられるけど実物じゃ生きられないですよね、ケンタウロスだがミノタウロスだが。
いや、じゃあ 今見てるのは幻なんです。
悪夢、
幻であってほしいんですけど。
だから このバランスの一番悪いのは、つまり子ども手当もそうなんだけど、要するに農家に対しては個別所得交渉でばらまいてるのね、であれはその要するに票を買うためのお金です、だけどそういうことをしてその税金をその無意味にと、ばらまいて、やった産業っていうのは競争力をなくすわけですよ。
そうです、そうです。
で、しかし一方でそのしっかりとしたビジョンを持って勝っていこうという形も取らない、ね、さっき古谷さんが言って、でそれで関税障壁の全面撤廃をする、暴風にさらされたらば日本の農業は全部倒れて、倒れた農業は全部税金付けになって、日本国民にとっての宿儺になっていくって、でただの重荷になっていくっていう構造になりますよ。
そうです
ね。だから上なのか下なのか、保護主義が悪いとは言わないんです
よ。だからどっちかによっていただけない人、昔の自民党ってのは社民的で、どっちかというとその下半身というか、上半身というかその保護的な色彩が強かったですよね、まあ、それが弊害はありました、ところがやっぱりこの前も話しましたけど、例えばいわゆる農水族とか、道路族とか族議員というのはいましたよね。防衛族もいましたし、郵政族もいました。 ところがもちろん害悪はあったけれども、彼らは彼らで一応国民の一部である農業団体とか、国民の一部である郵政団体、それは別に国民でしょ、同じ日本人を守っていたという側面もあったわけですよね、冷戦下において。だから必ずしも社民的な自民党が悪かったわけでもないんですよ、ところがそれが上半身とか下半身で分離されてしまう と誰も益を得ることができませんよね。
そうですね、
まだ保護主義の自民党の時代はまだ利益を得る国民がまだいたわけですけども、それすらなくなってしまうと、だからそうなってしまうと何のために金使ってるのか、まあ、
完全にバラバラ、バラバラな状況になっていて、これは日本の農業にとっては何の益もないですよ。だからどっちかで何らかのビジョンを持たないと何の益もないんじゃないかなというふうに僕は思って
ます ね、 そうですね。
だから来年になると、僕さっきね、なんて言った、
TPP ですよ、
P
PPT って
PPT って言
ってすいませんでした。
いやいやいやいや、よく PTA と間違えますか。
PTA と間違えます。
TPP です。
TPP の話も来年になるともうちょっとそのなんていうか、まあ、熱を持ってね話されることになってくると思うんだけれども、
でも自民党がねずっとガットとかでずっと反対してたことをそんな簡単にできるんですかね。
いやーやるんじゃないかな。その分だから要するにビジョンじゃなくて票を買うために個別保証はばらまいて、そしてやるっていう方向に行くんじゃないかな。あの菅直人のコメントはそうだよね。
なるほど。
もうやるっていう方向で、でだから来年になったらその話ってすごいあの、しなきゃいけない話なんじゃないのかなと。日本の農業どうしていくのっていうことをね、あの、まあ、必ずしもね日本農業は自由主義で戦うことが適してる産業かどうかっていうのはあるとは思うんだよね。
いやでもあのフィンランドなんてあの典型的で、あのフィンランドはフィンランド化って言われましたよね。あの要は政治的な共産権だけど、あの経済的な自由主義なんだと。でも、ソ連と国境をずっと接しましたから、フィンランドっていうのは非常に国防の、
意識高いよね、危機に、
立たされていた。で何をやったのかというと、もちろん国民開閉みたいな自由社会になりましたけど、もう一方でやったのは食料自給率 100% やったわけですね。冬戦争の時の教訓で、フィンランドというのは今でもあの小さい国で、しかも、まあ、国自体はそんなに小さくないですけど、ツンドラがあって全然農地がない国でも 100% やってるわけです。それは
今 100%?
100% です。100% です。
それはよくあそこでで
しょ、僕もそう思ったんですよ。それは何よりもソビエトと戦争になった時、いざとなった時に西側から援助をもらう1年2年の間は自給できるようにという意識で、フィンランドはまあ今冷戦時終わりましたけどね、あの今ちょっと下がってるかもしれませんけど、冷戦時代 100% だったんです。だからあの畜産も含めて、まあ、もちろん肉食わなかったら死ぬっていうこともないかもしれないけれども、畜産も含めてあの農業っていうものは何よりもまず重要だと思います。
そうですね、
何よりもまず重要ですよ。それをこういう小沢の個別所得補償とか言っときながら、片方で小泉以上の改革路線をするというわけのわからないことに終始する、このおかしさですよね。
そうですね、
うんと思いますね。
木村さんはどう、
急に振られてしまった。結構メディアでよく言われるのが、あの日本はあの、自給率、食料自給率が低いって言われるんですけど、あの実際には違うんですよね。
そうです
ね、あのエネルギー、
カロリーベースと金額ベースとかいろいろ
計算されてる。で、あの、まあ、肉が結構輸入多いですから、肉がカロリーが高くて依存してるから低く見えるんだけど、実際に食べてるものの割合で言ったら日本ってすごいあの自給率高いところだし、あの私いつも思うんですけど、日本のその果物であったり野菜であったりだとか、まあお肉もそうですよね、今回宮崎のお肉もそうですけど、昔からすごい改良に改良を重ねて、で職人かたぎのね方たちがもう本当に美味しいものを作ろうって頑張ってきてる結果に生まれた本当に素晴らしいブランドが全国各地にあると思うんですよ。だからね、私はそういうところはね、あのちゃんと守ってしっかりと日本らしさっていうのをずっと貫いていってほしいんだけど、
まあ、だからある種その食料自給率が低めに算出して統計を出すことによって、もっとそのいわゆるさっき言った俗議員的な
省庁の食料自給率っていうか、あれの輸入とかも含めてるから外食産業も入ってるわけでしょ。
入ってますね。
だから例えば大量に廃棄されるようなああいう食品も全部入った上での話、
いやまあ分かりません、あのロス率も入れてるんでしょうけどね、まあ、食料ですからね。
あ、
輸入と、
いやつまり外食産業で大量に入れて、そしてあのつまり食べないわけだから捨てちゃうわけでしょ、でそれも、全部入っての食料量としての食料自給率だったらものすごい水増しになるもんね。
だから低く言うことによって農水省が、まあそのまあ、ある意味省庁の財布を、まあ、もっと増やしたいという思惑はよく言われますよね。本当は 65% ぐらいあるところを 42% とか言っておいて、危機を煽ることによって農水族がいわゆる省庁の予算を増やしたいという思惑があるんだというのは、
実際にね そうやって農家の方たちがそういうお金で守られているかっていうと、今回の件なんか見てもやっぱ守られてないんですよね、そこまで。で、若い人たちも農業やりたがらないっていう現実がある。ね、それってやっぱりあの国としてきちんと政策立てて農業っていうものにあの取り組んでないですよ、確実に。あの前もだいぶ前ですけど伊勢早湾の話であったりだとか、
伊勢早湾
ですね、
あ、干拓事業ね。
そうですね、だからあの本当に一貫してない、日本の農業を救おうというか、まあ、あの先を見た政策っていうのはできてない。
いわゆる日本の農業っていうのが ソビエトのコルホーズとかソフソーズみたいな、いわゆる農協というものを核として、あのがんじがらめになってきたからじゃないですか。減反をしろって言ったら減反をするっていう、そういう上位下達のものすごいその社会主義的な農業っていうのが一方であったからじゃないですか、と思いますよ僕は。
うん、まあ、それはあるかもしれないよね。
まあ、それがもちろん全部さっき言ったように全部悪いことでもなかったんですよね。それがもう冷戦が終わってしまったんで、20年冷戦が終わってその冷戦的なシステムを変えられないという ところに僕は問題があると思います。
そうですね、
あのちょっとあの、はい、肯定期の話戻したいんですけど、
すいません今日肯定期スペシャルなので、すいません。
いえいえ、あの中国からさっきイミジクも、風さんがおっしゃったように、多分、まあ 今年は終わるんで分かりませんけど、はい、まあ、来年2012-13年って言って、まあ、起こらないことの方が少ないですよね、日本国内で。
まあ、そういう状況に見えますよね。韓国を見てればそう考える方が常識的ですよね。
そうなった時に、例えば、まあ、宮崎県ではないにしろ、まあ、畜産は分かんないですけど、まあ、例えば三重県とか盛んですよね、
兵庫とか北海道とか ね三重県とか、
あの、そういうところが残った時に、まず国民我々としてどういった対処っていうのが必要だろうかっていうのはお聞きしたいんですね。
ああ、どういった対処、どういった対処って、どうだ、
貿易関連に関する協力であったりだとか。
あ、でも起こってしまったら貿易もう何も、
いや、でも広げないっていうことだから、ね、
現地に行かないとか、
うん、それから、まあ、要するに食べ、あの市場に出回ってるものを食べたからって人間に害はないっていうことはね、これはあの強く言っておかないと、肯定期人間にはあの、まあ、もうほぼ 100% に近く移らないし、移ったとしても、なんていうのかな、
なんていう、少し風邪っぽいぐらいで、
そうですね、口内炎ができるような感じになる程度
であと一つ質問なのが、結構こう僕ラジオが好きで民放のラジオがずっと聞いてるんですけど、今年のその宮崎の時に宮崎ナンバーのトラックが他県に入ってくるのを拒否される、宮崎ナンバーのトラックというだけで全然肉と関係ないですよ、普通のトラック業者とか普通のタクシーでも、まあ、例えば隣の熊本とか鹿児島に入った時にその出入りを拒否されるっていう事件が起こったらしいんですよ、
はいはいはい、聞きました、はいはいはい、
そういうのっていうのは偏見に過ぎないんですよね。
いや、偏見でもない
でもないです。
いや、結局つまり、あの物流が、ウイルスを運んでしまうっていうことがあるんで、だから根拠はあるんですよ、だから、情報を開示しなきゃいけなくて、つまりそのもちろんその、過剰なあれはいけないんだけども、きちっと消毒してますよと、これだけきちっとやってますよということがあのアピールされなきゃいけない。それはそのみんなの貿易の問題じゃなくて、そういうことを防ぐためにもね、例えば子どもたちがあの他県に行くの拒否されたとかね、そういう話があるんだけど、あのそれだって論理的に言えば確かに付着してその県に行ってどっかであるかもしれないって言われればそうなんだけど、そういう一種のヒステリカルな過剰反応はどこから出るかって常にそうなんだけど、それはやっぱり情報不足から出るわけで、だからその情報をきちっと出す、あの、まあ、今回のことで言えばね、あの僕は民主党以上にメディアに対してあの怒っているいたんだけれども、あのメディアは常日頃ね、あの情報というのはその包み隠さず真実をあの繰り返し伝えることがね、一番そのいらぬ風評被害とか誤解を生まないんだって言ってきたわけじゃない。
そうですね、
言ってんならやれよっていう話で、でそれをしないであのなんていうのかな、伏せたことによってね、結局そういうところにも被害が出てくるんだと僕は思うんですよ。
だからメディアが自分で、この報道を伏せるのは彼らのためなんだ、 要は風評被害を出さないためなので自分で抗弁してるじゃないですか、はいはいはい、でもそれって要は逆効果っていう話で、うん、
風評被害を出した
とその情報を出してどう判断するかっていうのはテレビ屋が判断することではなくて国民が判断することだから、うん、まず一時ソースを全部出すべきですよね。
そうです、
あの、はい、尖閣問題だってビデオだって全く同じ問題で、このも情報、まあ、何でもいい、戦争でもテロでも何でもいい、はいはい、汚職でも何でもいい、この問題はこの情報を出すと世間がどう判断するか、そして政府がどう判断するか、だから出さないっていう考えはそれこそが変更なんですよね、うん、その情報をどう受け取るかというのは受け手によってのみ委ねられるものであって、はい、テレビ屋が判断することでもないし編成部の、密室で判断されることでもないんです。だからテレビ屋のリテラシーが圧倒的に低すぎるんですよね。で要はここには見下しがあるんですよ。どうせお前らはそう解釈するんだろうから出してやらないであげた、これがテレビ屋の正体ですよね。だから見下してるわけですよ。そうじゃなくてあのテレビ屋よりずっと我々の方がリテラシーが高いんだから出しなさいよと僕はそういうふうに思いますよ、うん、それを見て判断したら何のことはありませんよ。そんな
そうね、あの、まあ、だから尖閣諸島も法定期もすごく似ていて、まあ、法定期の場合は国民が日本のね、この先進国ですよ、日本は。その先進国の文明国の中で日本国民が日本国民に対して国民の皆さん助けてくださいって尋常なことじゃないですよ。そういう状況を作ったのにそのことを報じなかったテレビ地上波があって、その間上海万博の報道してたわけでしょ彼らは。で、国民が泣いてるときに苦しんでるときにその声を彼ら代弁しなかったわけですよ、で同じように尖閣で言えばこれはね、あの、どうあれ国民が最も知りたい情報だったわけですよね。で、あの、知る権利ということを常日頃言ってきたのはメディアじゃないですか。
そうです、
ましてテレビ屋じゃないですか。
そうです、
まあ、どうでもいいような知る権利山ほどあの、ね、垂れ流してきたけど、
我々はね海老蔵の顧問弁護士がどうなったのかとは一切知りたくないんですよ。そんなことはどうでもいいです。
まあ、知りたい人もいるかもしれないけど、まあ
そこまで CS でやってほしいですよ、うん、まあ、そういう芸能専門チャンネルでやってほしいです。
いや、まあね、だから それもいいだろうけど、それより他の大事なニュースもあるわけ でそれを知りたいとずっと言ってきた、それを国民の知る権利と言ってきたのに彼らはそれを代行しなかったわけですね、メディアがそういうことをしなかったということが一番の問題なんだと僕は思いますよ。
その通り
です。でそのことがこの、問題の根にあると僕は思ってますね、
うん、うん、という感じですか。よろしいですか。
あと4分ですか。はい、プロデューサー判断で、はい、あと5分で、あの10分まで行きましょう。で10分までで終わりましょう。
あ、
みんなが走って帰らなきゃならないから。
いや だからその通りです。あの情報をまず出しなさい、
うん、
で出して尖閣ビデオにしてもそれがどういうふうな前後関係であるかは我々が判断します。なぜなら主権者はテレビ屋ではなく日本国民だから。
そう、あ、これだからぜひ言いたいんですけど、よくネットはね、ひどいネットはデマが多い、ネットがどこって言われますけども、あのここに大和新聞っていうのがありますよね。でこの大和新聞さんというのの号外配布プロジェクトというのを、僕たちはお手伝いしたんですね。今あのこれ見てらっしゃる方の中にも一緒にやってくださった方いらっしゃると思うんですけど、その、まあ、その活動をしている中でね、例えばネットの中でこの公的問題をどうみんなが伝えていくのかっていうのがすごい議論されてたんですよ。みんなのリテラシーしっかりしてますよ。すごくあのこういう言葉は使ってはいけないとかね、そういうことが本当にあの真剣に議論されていて、だあのメディアあのがね、あの決める話じゃない。
一番バカなのはテレビ屋ですから。一番バカなのはテレビ屋。あの世の中の世論調査しますでしょ、世論調査でなんかあのしなきゃならないのはテレビ屋ですよ。テレビ屋に世論調査してみたら我々と全く前書きの答えが返ってきますよ。それは彼らが村社会の中に住んでいる恐竜だからですと僕はいつも言ってます。
あと3分ですね、
はい、
たらまとまりきらなかったけれども、はい、どうしますかね、来週の告知やなんか、に入りますか。
ちょっとだけ、
はい、
2、3分だけ、ほんのちょっとだけ。
いいですよ、いいですよ、伸ばしましょう。
いや、伸ばさないとちょっと入れなくなっちゃうから、はい、そのでも、
5分伸ばしましょう。
5分伸ばす、
5分伸ばして走りましょう。
はい、5分伸ばして走ります。はい、駅まで走ろう。
まずはさくらのやつからで、
恒例、ねはい、の、
はい、いいのかな、2、3人かい、はい、 ちだ、いつものお願いです、チャンネル桜2000人委員会ご入会のお願いです。チャンネル桜では広告主としてご支援いただく委員の方を引き続き募集しています。委員会費は一口につき毎月1万円で、こちらにあるような委員会の CM にお名前を表記、またインターネット放送 SOTV の無料視聴などが、特典としてあります。
お電話番号0364193900でございます。
はい、はいはい、あとですね、この、次に友の会というのもございます。でこちらの方はですね、うん、会費一口につき毎月2000円で、うんこちらのこちらでは桜通信 DVD 年2本の新定とオリジナルストラップの新定っていう特典がございます、はい
同じく0364193900でございます、はい、さっきの1万円は実質6800円ということを申し伝えて付け加えておきます、はいはい、
またあのこの友の会は毎月2000円なんですが、さらにその下の外巡回員という桜サポーターの制度もあります、はいはい、これは継続の必要がなくて1回に1000円以上支援するという、会員というふうになります、はい、でいずれもお申し込みはさっき言ったようにで、03-6419-3900、はいチャンネル桜2000人委員会友の会事務局まで、お問い合わせください。
じゃあ明日と29日の、
はい、あそうですね、
明日ちょっと番組がありまして、
はい、明日
あごめんなさい、違う
来週ですね、来週の29日
明日は収録です
収録があって、はい、あ放送されるのが20だから29日ですね、
来週最後、今年最後の放送になりますけども、桜地では、週末、スペシャルではないのか、桜地は通常営業するんですが、実はその前の、はい、チャンネル桜の本放送が、はい桜地ジャックしちゃうっていう、
そうですね、桜井特別出張バージョン、
はい、出張バージョンということで、
2時間討論して僕と、
はい、木間さんが
司会をやってとと、出演者が、僕と木間さんに加えて、エーレーライズさんとさやさんとさなみさんですね、
はい
だから、何かエーレーから何来るんですかね、
全く聞いてませんあのなんか話す内容も自由にやってくださいっていう
ふうにライズさんは2人来るっていうんで、はいはい2、3、4、5、6人かな、
はい
ね、大体若い連中でやるということで、はい、今年を振り返るたり、まあまあ、僕の方ではちょっとテーマを準備しておりますので、
ね
は
い、楽しくお話できればいいなと思っていますので、
はいはい、
でそれで通常放送が10時から11時いつもと通りの桜地を、年末のラストですけどいたします、はい、でその後ですね、
そうです、
はい、その後じゃあ木
間
さん
私からですか、その後なんですが、年末スペシャルということで忘年会スペシャルで、
番外編
ですね、番外編ですね、10時から11時の放送を終えてから1時間ぐらいインターバルを置いて、12時0時頃からですね、オールナイトを何時間やるのか全く決まってないんですけども、
ま
あ、
始発まで
我々は帰りません、
はいはいね、みんなで忘年会ということで皆さんとね、はい、いろいろコメント読んだり なんかね、はい、話しながら、飲み会というか、はい、やりたいと、
カラオケ屋さんで、木間さん、古谷さんとっても歌は上手なんですけど、美声を、ということなんですが、同時にスタッフが、パソコンにつきます。で皆さんと一緒にですね、ネット飲み会をやろうということです。で、皆さんのコメントに、チャットで、スタッフが入れ替わりお答えします。飛び込みのゲストもいろいろあると思います。はい、何時までやるのかは全然わかりません。ノリでやるということで、はい、ぜひぜひそちらもですね、放送終わってからですけども、これはチャンネルさくらさんのスタジオではないので、画像音声は、
まあ、ユーザー放送並みです、
はいうん、というふうにご理解ください。まあガッタガタの放送になると思いますけども、はい、まあこれはもうお遊びということで、ねはいはいはい、皆さんと共に。
もう力尽きるまで徹底的に全身あるのみで死ぬときは前のめり
そんな大層な
話もう1年 の、ね、頑張ったお疲れ様会をねちょっとみんなでしましょう、
前のみでとか意味がそうです、古谷さんの兄オタと、はい、それから愛国
愛国センター
愛国センター
愛国センター大日本歌います
よろしければ皆さんもご一緒に、はい、ぜひ、はい、見ていただけたらと思います。
はい、
あと何分ですか。
あと2分ぐらいありますかね。あ、はい、そっか、スタッフ紹介今日、はい、あれあったかな、
あったかな、じゃあ、
はい、あ、どうぞ風さんから、はい、
今日、ディレクターおまるさんです、はい、それから、パソコン指導担当クルーンさんです、それから、パソコン担当風山さん、それからカメラマンのあいおさん、それから AD の猫又葉っぱさん、以上の、スタッフと、桜の皆様のご協力でお送りいたしました、はい、あと1分半、1分ぐらい、
まあ、もう2010年も終わりですからね、本当に、
はい、
今年はデモ元年とか言われましてね、うん、来年こそは僕は何か革命ののろし一里塚が上がるんじゃないかなと、
あ、いいですね、
思ってはいるんですけども、
この前の渋谷の、ね、凱旋も1万人が来たとかいう話もありますし、もうなんか本当にね、ミーがすごい盛り上がってるんだっていうことはもう確実ですからね、明白なになってるから、
なんか木間さんあっちこっちで握手を求められた、は
い、ちょっとすごいびっくりなんですよ、
木間さん
どうしようどうしようと思って本当にねみたいな、い
やでもまあそういうノリでいいんじゃないかなと思うんですよね、あんまりまなじり消して、デモに行くっていうんじゃなくても ね、それもすごく大切な要素だと思うんですよ、
遊びに行くの必ず今保守派が冷遇ね、されてるかもしれないけど必ず夜明けは来ると思いますよ、うん、なぜなら3年以内に必ず選挙があるからです必ず我々の鉄槌をぶつけてやればいいんですよ、うん、投票所で、
そうですね、まあ、その前に、うん、統一挑戦もありますし ね、
そうですね
皆さん危険だけはしないでください、統一挑戦、はい、ついね見過ごしがちになりますけど必ず投票してください、大切な一票ですからね、はい、どうかよろしくお願いします、
ということで今日はありがとうございました、
あと
まだですか、
はい、じゃあ今日はありがとうございました、
今日は失礼しました、
ありがとうございました。